Here we go!
Rising Japan.
みなさんこんばんは。木曜日18時、RGO Radio 日本語放送 Rising Japan の時間です。今夜も皆さんを元気に笑顔にする1時間、スタート。
水とせれて生まれ、木の服をまとって、次元上げ命の道へ。主と一体となり、使命を果たしたい。祈りつつ主の近くへ。この聖の中心に主を置いて、心情を受け身胸取りを行う。 I wanna be close to my Lord, close to my Lord, 主の近く。体で使命をこなしつつ、主のいる高きところへ。主呼びながら混んで主に近づき、主と共に走り黄金の城へ。 I wanna be close to my Lord, close to my Lord, 主の近く。主よ愛してる、愛してる、連れて行ってください。霊魂は主にもっと近づく、もっと主に。主よ、主よ愛してる、連れて行って。主よ、主よ愛してる、連れて行って。主よ、主よ
連れて行ってということで、改めましてこんにちは、ライジングジャパン RJ コアです。9月になりましたね。あっという間に暑い夏が終わって、ちょっと肌寒い毎日が続いていますが、まあ昨日はね、少し久しぶりに蒸し暑かったんですけど、いよいよ秋が近づいてきたっていう感じですね。いや、実は私、涼しい秋風が吹くこの季節が一番好きなんですよね。スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋なんて言いますが、紅葉や月など自然もとっても綺麗で、暑すぎず寒すぎず過ごしやすい気 気持ちいい季節にどことなく寂しい切ない気持ちになったりして、なんかいつもより感慨深くなってみたりしてませんかね。あ、私だけですかね。そんな9月はですね、今月 Make Smile あなたの笑顔というテーマで番組をお送りしていきます。笑顔、スマイル、いいですよね。皆さん、今日もたくさん笑いましたか？お、そこのあなた、今日も素敵な笑顔ですね。おや、そこの君はちょっと笑顔が硬いですね。今、放送を聞きながらニヤニヤしていますか？ということで、リスナーの皆さんがどんな時に笑顔になるのか、皆さんからのお便りをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームチョンソンファーザさん、川崎市30代の方からです。こんにちは。仕事に忙殺される日々で、私を笑顔にさせるのはもうすぐ3歳の息子とのやりとりです。チャンカンマン、アンパンマン、アンパンマンじゃないよ、チャンカンマン、アンパンマン、といただきました。いやー、息子さんとのやりとりね、聞いてるこちらもその様子が思い浮かんでしまってね、ついついニコニコしてしまいますね。あれ、チャンカンマンってね、新しいヒーローでしょうかね。アンパンマンより若干強そうですが、わかる人にはわかるのかもしれません。続いてラジオネームリオさん、つくば市30代社会人の方からです。私が笑顔になる瞬間は、体調が悪い時に何も言っていないのにさっとお姉さんたちが差し入れをくれる時です。神様がお姉さんを通してくれたのかなと思います。うん、これは本当に嬉しいですよね。差し入れも嬉しいんですけど、言葉にしなくても気持ちを察して動いてくれるということ自体がね、その自分のためにしてくれたっていうことが本当に嬉しいですよね。リオさん、今は体調大丈夫なんでしょうか？お大事にしてください。そしてラジオネームスランさん、東京都20代社会人の方です。相手の笑顔が私を笑顔にさせてくれるんだなと感じます。それでも人間は真面目な顔や不機嫌な時もありますよね。そんな時は私から笑顔になって、相手に笑顔になってもらえるようにしています。相手が楽しくて笑顔でいることが何より私の甲斐だと思います。だからこそ私も笑顔に。やっぱり相手がいて反応してくれることの幸せさを感じます、といただきました。うん、その通りですね。笑顔って本当にパワーがありますよね。その人の笑っている姿、その笑顔を見ているだけで自然に自分も笑みがこぼれてしまうこともよくありませんか？自分の笑顔で、自分が笑顔でいること自体がいろんな人に力を与えているということですよね。スランさん、これからも素敵な笑顔をたくさん振りまいてくださいね。そしてラストはラジオネーム軍人かっこ見習いさん、名古屋の社会人の方からいただきました。私を笑顔にさせるものはご飯です。炊飯器を開けると白いご飯が炊けているだけで神様に感謝が絶えません。肉の糧をいつもくださって感謝します。神様の体になって熱心に走ります。いやー、軍人さん、さすがですね。素敵です。もうパワーが溢れてますね。ご飯をいっぱい食べる方なんですかね。白いご飯が炊けるのを見て笑顔と感謝が溢れるだなんてね、どうですか皆さん。私も感謝が足りないなと反省してですね、もっとどんなことでもですね、神様に 感謝できるようにならないとですね。軍人さん、今度一押しの美味しいご飯レシピもぜひ教えてください。以上、皆さんからのお便りをご紹介しました。メイクスマイル、あなたの笑顔。続けてメッセージお待ちしております。ライジングジャパン、今日の放送は大好評ぶらりライジングジャパンの旅。今日は RJ ドゥさんが、今回ですね、名古屋の街をぶらりしてきました。 RJ コア、お疲れ様第2弾、そして RJ ソルトによる天の扉と盛りだくさんです。今日も最後までお楽しみに。
私どこから来てどこへ行くか、何のために生きながらこの険しい道、なぜ一人行くのか。毎日孤独空気を背負って考えなく歩いてる孤独な旅人、希望なくさまようさつらい人。しかし祈ってみたのか、忍び言葉聞いてみたのか。求めを与えられる、探せ見つけ出す、叩け必ず門切ら。神と自分、精霊と自分、巫女と自分、主と一対一、めちゃくちゃ泥沼人生。寂しい辛いと考えるんだ。主と一体で生きよう、人生一瞬の場で誤解せよう。そして静かな人の寂しい人の神と一つになるため祈れ。人生じっくり生きながら理想的な仕事せよ。
ヤコブのような時深く祈って、天を近くしてみれば
全て栄えて、あなたの不無知はないし、その巣の祝福与えるから。
神と自分、セレと自分、巫女と自分、主と一体一、一つになる幸せな人生。
Yeah! Yeah!
今あなたの神を探す時、
天と私は孤独で寂しい立場、孤独で寂しいけれどいつも避けないで、孤独で寂しいなら神様と一つになって、そのような機会を通して神様に仕えて探して、巫女を探して仕えて、そして一体になって、そのような人生を続けていかないといけない。復活というのは一体になることだ。神様といつも従事関係を持って、神様といつも対話がなされていく生を生きなければならない。そのような生をなさないといけないです。
生産に神様が共になさって、いつも助けて守ってくださる。過去も現在も未来も変わらず、愛の神父たち死亡から。が人生最高の大きなこと、何が
力でいいに生かすことじゃないか。
人生最高の楽しみは何か、
サミの恩恵喜びじゃないか。
私に神、働かれる神に、
超業界働かれる神に、霊肉生き引き上げなし、喜びかけの歌を歌う。
神と自分、セレと自分、巫女と自分、主と一体一、永遠まで共にする人生。 Yes! 今あなたの神に感謝するとき、
ジャパンの旅。今回は RJ ドゥさんが前回の大阪に続き日本の中心地をぶらり。ドゥさん、今回はどこに行ってきたんですか？
ぶらりライジングジャパンの旅。ただいま私、雨が降る中、日本のど真ん中にいます。皆さん、ど真ん中と聞いてどこを思い浮かべますか？ある人は全ての機能が集中している東京が日本の真ん中だという人もいるでしょう。そして自分が住んでいる町にプライドを持っているから我こそが大阪がど真ん中やとおっしゃる方もいますでしょう。しかしここは日本のど真ん中、名古屋に来ております。RJ ソルトさんとですね、名古屋でブラリー1回やったんですけれども、2回目の名古屋のブラリーということでございまして、今ですね、私いるのは、テレビ塔というのがこの大通公園ですねの中に立っておりまして、そこのですね、近くを歩いております。ちなみになぜ私が今回名古屋にこうブラリーしているのかといいますと、始まりは1枚の名古屋の友人から送られてきた写真にあります。それがどのような写真だったかといいますと、1枚のポスターなんですけれどもね、そのポスターの写真が送られてきて、それにこう合わせてメッセージが、これドゥさんをお祝いするために開催されるんですか？はい、そのポスターが何だったかというとですね、ポスターの右上に大きく DO びっくりマークドゥって書いてあるんですね。まあ、何があるのかと言いますと、8月28日、29日、30日、この3日間で第17回日本ど真ん中祭りというのが名古屋で行われているということでございます。それのポスターが右上に大きくですね、まあ、ど祭りのドでドゥなんでしょうけど、大きくバーンとですね、ドゥというです、ね、文字が書いてあるということで、私 RJ ドゥとしてこのド祭り、ド祭りに参加しなくていいのであろうかということでございまして、今名古屋のテレビ塔の下を通過しようとしております。ちなみにですね、ど真ん中祭りは1999年に始まったお祭りだそうですよ。まあ、イメージとしては高知でよさこいをやっていたり、北海道でソーラン節をやってたりしますよね。そのような感じでよさこいという感じで、日本のど真ん中でやっているど祭りだということでございます。テレビ塔の下でございますけれども、ビアガーデンのようなものがですねありまして、そこに多くの人たちがですね、外でテレビ塔の下でお酒を飲んだりしています。ちなみにですね、日本ど真ん中祭りが名古屋市の境名駅を中心に愛知県内の21会場で行われているということなんですけれども、私が今来ているのは、名古屋境にあります久屋大通公園、メインステージがあるですね通りを今ちょっと歩いていて、まだメインステージにはたどり着いていないんですけれども、このど祭りなんですけれども、約国内外から200チーム2万3000人がですね参加する、その踊ったりする演舞をする大会のようでございますよ。でちなみに昨日ですね、前夜祭って夜のプログラムだけがあったみたいなんですけど、そこになんと17万6千人の人が訪れたんだということでございます。いい感じで鈴虫が鳴いてます。秋の知らせですね。少しずつですね、そのど真ん中祭りのメインステージの音でしょうか、賑やかな感じの音が聞こえてきております。アーチがありますよ。 Welcome to ど祭りということで、2015ど祭り、ゲートをくぐりたいと思います。すごいですね、観覧席も結構いっぱいになってるんですけど、立ち見の人たちもですね、ちょっと高いですか、小高いところに登りながらとか、普通に横の方にですね、通路の端にかかりながらそれぞれ見てますね。すごい、何人でしょうか、総勢何人かわからないんですけれども、多くの人たちがですね踊っております。あ 雨の中でございますけれども、今旗を持った人、そして今選手の前に太鼓が登場してきました。雨の中、それではですね、頑張って練習した演舞を踊っております。これってですね、ちっちゃい子からまた結構ですね、上の人たちまでですね、みんな一緒になって一つになって踊っているというような感じでございますね。素晴らしいですね。一丸となってこの時のために本当に練習してきたんでしょうね。このど祭り、やっぱりですね、見かけてる人もすごいたくさんいるみたいで、中学校のチームがあったり、また大学のサークルとかですね、また社会人、その地域の人たちのこの日本ど真ん中祭りというのを目指して、一生懸命そのよさこい演舞を練習している人たちがいるということでございます。先ほどですね、踊り終えた人たちがパブリックビューイングの方に走っていっていますね。やはり自分たちが踊り終えるだけではなくて、他の人たちの踊りも気になるんでしょうか。いろんなさまざまな白、赤、紫が一つになった衣装を着ている人もいれば、本当に浴衣みたいなですね、衣装を着ている人たちもいるし、あと戦国武将の家紋がついた上りがたくさん置いてあったり、多分これその演舞の中で使うやつでしょうけども、本当に様々な個性がたくさん繰り広げられているという感じですね。で、音楽もやはりそれぞれが準備した音楽というような感じですね。いろんな種類があるようでございます。いやいやいやいやいや、暑いですね。なんかこの名古屋の中心地が、あの若さとまた熱気、興奮で満ち溢れてるような気がします。雨なんて本当にみんな関係ないというぐらい雨降ってるんですけどね、見てる人もまたやってる方もすごく熱く捧げている、そんなような感じがしますね。またあれですね、あの雨が降ってるから、すごいそれがちょっといい演出に見えますよね。たくさんの人たちがですね、踊っているようでございますけれども、そうですね、平均年齢50歳っていうアナウンスも今ありましたよ、ね、本当に普通の子供から、ダンディーな大人まで、全ての人たちが本当にここの日本ど真ん中祭りにかけて練習して熱く一つになってやってるんですよね。こんばんは。一人で見に来てるんですか？
いや、違います。僕参加してて。
あ、そうなんですか、はい、もう終わりました。
終わって、ちょっと嫌いになった。
なるほど、なるほど。ずっともうやられてるんですか？
はい、僕は今大学1回なんですけど、高校2年生の頃から、
大学1回って言い方っていうことは関西の方の出身ですよね。
大阪ですね。
で今高校関西の大学？
そうです。
わざわざこのために来てるってこと
ですか？はい、祭りのために遠征で泊まりで来てます、こっちまで。
そうなんだ。結構じゃあ全国から本当集まってる感じなんですか？
そうですね、もういろんなところから来てますね。関西のチームもいっぱいありますし。
あ、そうなんですね、はい、ちなみに僕ですね、あの、はい、ドゥっていう名前で、はい、あのインターネットラジオで喋ってたりとかするんですよ、
はい、
ちょっとよかったら名刺なんですけど、
はい、
で、なぜ私があのど祭りに来たかと言いますと、
はいはい、
ど祭りのポスター見たことあります？
はい、
明らかに大きくなんて書いてあるかというと、ドゥって書いてあるじゃん。もうど祭りのポスターにドゥって書いてあるが、ドゥという名前でラジオで喋ってるがゆえに行かなきゃいけないだろうと、
こっちにいてい
うので、そうそう、でちょっとそういうちょっと偵察みたいな感じで今日は初めてね、あの来てみたんですけど、よかったら聞いてください。
ぜひぜひ。
ちなみにこの日本ど真ん中祭り、観客動員数ゼロというですねものがあるらしくて、どういうことだって思うじゃないですか。それは出演者もまた会場に見ているその観客のみんなで一緒に踊る総踊りというものがあるらしいんですよね。でそれがなんと2010年にギネス記録にその人数が認められて登録されたというですねこともあるようでございます。ちなみに今日あの久屋大通公園で昨日今日と明日何やってるかご存知ですか？
いや知らない。
あ、本当ですか。あのど祭りやってるじゃないですか、
はい、
日本ど真ん中祭りっていうのやってて、それであのど祭りのポスター見たことあります？
いやないです。
よろしかったらこの時間でですね、木曜日の夜に、はい、1時間番組やってますんで、はい、インターネットで聞くことができて、アプリとかもあるんで、この RGO ラジオっていうのが、またよろしかったら聞いてください、
はい、あはバッチリ番組の広報もしてきたんですね。幼い子からお年を召された方まで心を一つにして演舞を披露する日本ど真ん中祭り、世代を超えて熱く物事に取り組めるのが素晴らしいですよね。私たちも生活をする中で必ず誰かと関わって生きていくから、いつも心を一つにして行っていけるようにしましょう。ぶらりライジングジャパンの旅、次回は誰がどこへ行くんでしょうか。次回もお楽しみに。
で実現しました第2回お疲れ様のコーナーです。いやー1回でね終わっちゃうかと思いましたが、もう一度できてよかったです。夏だけにねお疲れ様ということでお送りしているこのコーナーですが、冒頭でね散々秋を感じますねなんて話していましたが、9月3日なのでまだギリギリサマーということでね、皆さんからのリクエストがあれば秋になっても冬になってもこのコーナー続くかもしれません。ということで このお疲れ様のコーナーは、日々一生懸命お仕事や苦労しているあの人に、またいつもいつもお世話になっているあの方々に、そして自分のために頑張ってくれたあの人に直接伝えることができないから、ラジオを通して一言お疲れ様と感謝とねぎらいの言葉を伝えたい、そんな皆さんの声をお届けします。今日は素敵な女性5人によるお疲れ様のトークです。みんなのお疲れ様、あの人まで届け。いつもかっこいい大好きな先輩へ、風邪をひいても声が出なくなっても目的の達成のために最後まで諦めずに頑張る姿がいつもとてもかっこいいです。私もその姿を見て最後まで諦めず絶対にやり遂げる人になろうと思いました。いつもお疲れ様です。
先生、いつも私に必要なアドバイスをくれて本当に感謝しています。私が大変な時、人に言えなくて困ってる時も先生がいつも教えてくれることを本当に感謝してます。これからも先生が教えてくれたことを思って、毎日楽しく生きていこうと思ってます。感謝してます。お疲れ様です。
妹へ、いつもお疲れ様。東京に出てくるようになって、大学生活を共に過ごしながら、実家を出て一緒に暮らすようになって 3,4 年経つようになったけれども、いつも家事も忙しい中やってくれながら、文句も言わずに本当に支えてもらってることが本当に多いことを感謝してます。お互い不器用だから、こうやって面と向かって思ってることを話したり本気でぶつかったりすることがまだできない、けれども、本当に妹がこの人生をよりよく生きることを本当に願ってるし、またいつも文句言わず陰でたくさん支えてもらってることに感謝してます。いつかこのこうやって本当の思いを伝え合って、本当の姉妹としてもっと仲良く、いろんなことも語り合いながら、もう少し私たちが大人になったら、そんな、関係になれたらいいなと思ってます。いつも本当にありがとう。お疲れ様。
大好きな先生へ、先生と出会えたことを本当に感謝しています。先生と出会って私の人生が変わりました。先生がたくさんいろんなことを教えてくださって、先生のように生きたいと思ったし、先生のこと本当にかっこいいなっていつも思っています。特に先生がスポーツされている姿や、先生のお茶目なところや、一生懸命お仕事される姿、先生の力のある言葉にいつも胸キュンしています。先生の一言によって私の人生が変わりました。今私は職場で後輩を指導する立場になったんですけど、先生が教えてくださったことをその後輩に伝えようと 頑張っています。先生の言葉にいつも支えられています。私もその言葉でたくさんの人を支えられるような人になりたいです。先生、いつも本当にお疲れ様です。これからも私の先生でいてください。
ライジングジャパンの皆さんへ、私は最初 RGO の放送に全く興味関心がありませんでした。しかしある人の紹介を得て、第27回目にして初めて RGO の放送を聞きました。その日職場から帰ってきた私が耳にイヤホンをつけ RGO を聞いた途端、心にジーンと感動が来て、その日の放送中ずっと涙が止まりませんでした。こんなにも人の心に響く放送があるんだなと、とっても感動したことを今でも覚えています。 RGO を通して力を受ける人たちがたくさんいることを確信したし、私も RGO を聞きながら、あの人にもこの人にも聞いてほしいな、そういう思いで胸がいっぱいでした。 RGO の皆さん、どうかこれからも人々の心に愛と感動を届けるこのラジオ、たくさんの人々に届けてくださることを心から願っています。いつも収録と編集本当にお疲れ様です。もうすっかり RGO のファンになっちゃいました。これからもすっごい期待しています。本当にお疲れ様です。
以上、皆さんからのお疲れ様メッセージでした。ライジングジャパンの私たちにもお疲れ様のメッセージをくださってありがとうございます。本当にその一言を聞くだけで快を感じ、喜びとパワーがみなぎりますね。引き続き皆さんからのありがとう、そしてお疲れ様メッセージをお待ちしております。皆さんのいつも近くにいる大切な人に一言ぜひ伝えてみてくださいね。いつもありがとう、そして本当にお疲れ様。
一度も感じたことない、この痛みどうすればいいだろう、あまりに大事な人だった、でも私だけ切ない、主の心こうだっただろう、先に裂かれ風に手ついた、私の愛必要だったのに、何もわからず生きてた、痛む心を慰めます、痛むその愛今叶えます、主の愛変わらぬその愛に、冷たかった私主を抱く、今はわかるその痛みを、今はわかるどれほど前 てたか傷ついた主の愛今はこの心で休みたまえ。わかるほど涙あふれる、そんなにも私を愛された糸高き主が近づかれて、その愛知るように願った痛む心を慰めます。痛むその愛今叶えます。主の愛変わらぬその愛に冷たかった私主を抱く。今はわかるその痛みを、今はわかるどれほど待ってたか傷ついた主の愛今はこの心で休みたまえ。主の痛みを慰めます。痛むその愛今叶えます。愛され我が罪許した主の恵み忘れません。愛して愛し主だけ愛する、二度と心を痛めさせません。傷ついた主の愛今はこの心で休みたまえ。この心で休みたまえ。
天の扉。
ここからは天の扉のコーナー。今週は私 RJ スロットがお届けします。人生の道を聖書を通して神様に学ばれた私たちの牧師先生、聖書に基づいて牧師先生が今日伝えてくださっている神様の思想は今も多くの人々の指針となっています。牧師先生が記録されているご自身の若き日の修道生活について書かれた文章より本日も一部をご紹介させていただきます。漆黒のように真っ暗な夜道だった。真夜中の2時、足取りを早めながら坂道を天と共に私は歩いていた。昨日からの歩きがまだ続いている。道の左右には私が小学校の時に植えた木々がびっしり立ち並んでいた。路傍伝道をして帰ってくる道は随分しんどい。戻ってくる途中、故郷の坂道を登ってくるといつも一眠りしたい気持ちになる。多分我が家が視野に入ってくるとほっとするからだろう。けれども真っ暗な上に雨音が聞こえてくるではないか。傘もないのに暗闇の中で雨がかなり降り注いだ。それでももうほとんどの童貞を着たからよかった。早く走りたいが、漆黒のように真っ暗な夜だから前を見ることができなかった。 けれどもいつも通る道だから勘を頼りにあぜ道まで手探りでやってきた。その時に前を見ることができない盲人がどんなにかわいそうだろうかと、そういう思いが生じ、盲人にならなかったことに非常に感激した。その当時、隣人、私の両親、兄弟たちはみんな夜も眠らないで伝道や祈りに出かける私を指して気が狂ったと言ったが、信仰の面から見ても霊的な盲人にならないので本当に幸いだった。あまりにも真っ暗だったその夜は、私が盲人の信条を悟った日だと記憶している。そのような盲人についての考えをあれこれ思い巡らしながら帰る途中、私の足が何かぐにゃっとしたものを踏んでしまった。雨が降る夜だと地面によく現れるアゴダイショウを踏んだのだと思って、私はうわーっと声を張り上げて後ろにひっくり返り座り込んでしまった。それなのになんとうめき声が漏れたのである。非常用に持ち歩いていたマッチの火をつけてみた。その瞬間、人が体をかがめて座っているのが見えた。私はもっと驚いた。どうして人が、見当もつかないままうろたえていた。幽霊なのか、死にかけている人なのか、一体どういう人なのだろうか。もう一度火をつけてみると、男の子だった。少し安堵感が戻ってきた。ひとまず雨が降っているから手を掴んで起こしてあげた。あなたは誰なの？一体どうしてここにいるの？と聞くと、神社から来た、と答えた。その子の体は悪臭をプーンと放った。両親はいません。父親は亡くなり、母親は自分と妹を捨てて再婚してしまった。自分と妹は乞食のようにさまよい歩き、食べ物を乞いながら生きてきたが、自分の妹は飯炊きとしてある家に連れて行かれて、自分だけが取り残されてしまった。自分は男だからその家には連れて行かれなかった。それで自分一人であてもなくふらふらと放浪しているうちに、結局ここまで来てしまったということだった。また妹がどこに家に連れて行かれたのか知るすべがないと言って泣いていた。あまりにも悲しい話だった。それにしても神様は誠に孤児の父でいらっしゃった。ああ、神様が私の故郷に来るように私の元に送ってくださったのだ、という考えがパッと浮かんだ。家に連れて帰って話を詳しく聞いてみると、妹は12歳で、その少年は15歳であった。車に乗ったり歩いたりして食べ物を乞いながらここまで来たという。親戚がいても誰も助けてくれず、二人で家を出てそのように食べ物を乞うてさまよい、果ては乞食になり痩せっぽちになってしまったということだった。水で体を洗い着替えさせた。翌朝、私の両親が見て、またどんなおかしな輩を連れてきたのかと言った。数日後には帰ると言っておいた。私は事前にこの少年と相談していた。私の友達の弟ということにして、天狗から来たと言って、君のお兄さんは私と一緒にベトナムに行ってきたと言って、結局バレてしまったけれども、何日間かは共に過ごし、その後、ある食堂に就職させて、しっかり暮らせるようにしてあげた。過去に私はいくつかの夢を持っていた。その最初の夢は、故郷の教会の長老になって、教会に奉仕しながら農村で一生を送り、主の懐に埋もれることであった。二番目の夢は、孤児や狂人、病人など、かわいそうな人たちを故郷に連れてきて、回復させてあげ、神様を信じるようにさせてあげたり、また 田畑を買って果物の木を植えたり、家畜数百頭を飼い、時に応じて彼らに食べさせたりして健やかに人生を過ごしたいということだった。3番目は放送局のアナウンサー、ニュース報道者になって天を明かししながら生きたいと願う名誉欲に駆られた夢であった。この夢はどの夢よりも思い入れが強かった。そして天の大きな鞭に打たれ、ついに死刑宣告を受けるほどの死ぬ目にあって、結局その道を進むことができないように神様とイエス様が塞がれてしまった。聖霊様はそれに輪をかけて働かれた。今私が世界的に広げているこの福音の事業は、本来夢にも思っていなかったことだったし、恐れ多くて心に思ったことすらなかった。一時リバイバル牧師になる夢も見たが、それも自分自身を考えてみたとき、とんでもないほどその資格を持ち合わせていなかった。したがって現実の私が歩んでいる道は、ただ私自らがしていることなのではなく、私の神様イエス様が命じさせていらっしゃることなのだと、誰にでも言えるのが私の良心だと思っている。本日はここまでです。誰に言われたのでもなく、自らテントの戦いを深めてこられた牧師先生、神様を誰より愛してそのおっしゃる通りに行う方だから、どれほど愛おしくご覧になっていたことでしょうか。誰でも愛する人には直接会いたいものですよね。私たちも自分を愛して期待してくださっているかけがえのない存在、神様を心に忘れず生きてみたいですね。天の扉、また次回お楽しみに。今週は RJ ソルトがお届けしました。
ライジングジャパン、残念ながらお別れの時間が近づいてまいりました。9月はメイクスマイル、あなたの笑顔をテーマにお送りしています。あなたがふと笑顔になる瞬間、あなたを笑顔にさせるもの、またこんな時に笑うようにしていますなど、あなたの笑顔にまつわるエピソードを募集中でございます。メッセージの宛先は、メールは rjapan.rgo@gmail.com、 rjapan.rgo@gmail.com、 その他番組ツイッター、フェイスブック、公式 LINE、 メッセージフォームなどでもお待ちしております。2時間お付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いできることを楽しみにしています。それではまた来週、 See you next time、 バイバイ。
主が望み歴史をかけてく恐れ不安は何もないあなたと一つになる時愛の歴史地球を覆い尽くす命をかけあなたを証しする。